いやだからまあ天皇スポットもいろいろあるんですけど、それやっていくとマジで何日かかっても終わらないんで、
終わらないですね、
はい、とにかくさっき言ったように無限にあるんで、
もう無限ですね、無限で本当に
心霊スポットとどっちが多いんだろうぐらいありますよね、実は。
そうですね、そうかもしれない、
うん、同じぐらいあってもおかしくないですよ、細かいところまで含めると、うん、まあまあなのでちょっと、タイムリーなね、あのニュース的な話もしたいんですけども、はい、まあ、大城祭の他にもあれどうですか、悠仁親王襲撃未遂事件、
もう本当に恐ろしい話ですよ、
はい、
あれで済んで、あのぐらいで済んでよかったっていう話ですから、
ね、
う
ん、あんま続報ないですよね。
そう、それもまたちょっと不気味な感じがしますよ ね、なんか
長谷川薫容疑者、はい、あれ本名なのかどうかって
ですよね、最近多いですよね、自称なんとか容疑者、
あのこの前のね、うちの近所で東新宿で、あ、はいはいはい、あの女の子がホスト
を刺した、はい、恐ろしい話、はい、
あの画像見ました。
いやなんかね、一瞬見てしまってすぐ僕が、はい、あっと思って撮りましたけど、
はいはい、あれもそうですけど、多分最近の報道ルールとしてそうなってるんじゃない、
そうなんですね、
あのまだ確定、身元が確定してないうちは自称吉田裕樹とかいうようにして
る
んじゃない。
なるほど、
うん、自称長谷川薫もね、あれどう、
本当ですよ、なんか、ね、だって簡単に、割と簡単に忍び込めて、
うん、
しかもなんかたまたまその、ね、授業とか外の授業中だったから遭遇しなかったけど、
はい、長谷川薫自身も別に教室にいると思って行ってるでしょうしね、
そうです
よね、その情報は多分わからないだろうから、うん、
まあそうですよね、うん、まあ、だからたまたま偶然あの程度で済んだ話だったかもしれない。
で割とあれですよね、天皇陛下暗殺系ってたまたま偶然パターンで、
はあ、
あの未遂に終わるパターンとかって
はいはい、はい、ありますからね、まあ、ね、何度か、まあ、歴史上いくつかありますもんね、そういうの、
はい、成功しちゃった例も結構あるんですか。
いや成功、日本ではないです、まあ、それこそ天皇で暗殺された天皇は、そうそう、古代に2人いますけど、はい、そのぐらい、
でもそれは一般人とかじゃないですもんね、
う
ん、
そうですね、
暗殺犯は、
まあ、身内とかも子供だったりとかですね、
はいはい、
だから対、まあ、いわゆるその大逆に当たるようなことは成功した試しはないんじゃないですか、
はい、ないですよ ね、
あのそれこそサラエボ事件みたいなことですよね、
はい、とか、まあ、それこそロシアの
あ、はいはい、ね、まあ、あれそうですね、ある意味 成功っていうとなんかあるかもしれないけど、
爆殺事件とか、はいはいはい、まあ、でも世界史で見てもまあ珍しいか、
そうですね、
でも、まあ、でも近代の事件だから、
うん、
やっぱ割とあれがね、日本の天皇陛下、大逆事件を阻止しなければいけないという権力側のね、
はいはいはい、
警察側だったり政府側に与えた、はい、恐怖感は大きいでしょうね、
まあ、そうです
ね、ニコライ皇太子だったっけ、
はい、ニコライ
成功しちゃってますからね、あの、
そうですね、
あの左翼活動家による爆殺事件が、
あのサラエボの
サラエボの方もそうだし、ロシアの、ごめんなさい、ロシアの方なんです。
大津事件、大津事件じゃ なくて、
だから
あ ロシア帝国の、
の
はは、ね、あ、はいはいはい、
そう、あの馬車に爆弾やって、はいはい
はい、そうですね、うん、そう思うとロシアは2度危ないあれですね、日本でも、
あ、そう、日本でも、
そう、大津事件はだから
気
をつけてるから、
ね、はい、
明治天皇が自ら出てって事態収拾を図るっていうぐらいの緊急事態になってますからね、
うん、まあまあっていうことがあったじゃないですか、
はい、そうですね、
で僕ちょっとあの事件とはの内容とは別に、
はい、
それこそ変なシンクロニシティがあって、
はあは
あ、これは完全に高野さんみたいな考えすぎじゃなくて本当に偶然があって、
はい、
それは次回のムーの記事でも書いてるんですけど、
はい、
ちょうど難波大輔のことを調べたんですよ、
はあはあ、難波大輔、
難波大輔の虎ノ門事件っていう、はい、それこそじゃあ日本史の大逆テロ、
はい、
天皇暗殺一般人がやろうとしたテロ事件としては一番ギリギリまでいった、
まあ、そうですね、あれ本当危ないですよ、
多分、当時の、昭和天皇がまだ皇太子だった大正時代後半の頃の事件で、で、まあ、大正天皇はもう大正の、あ、大正天皇ですね、大正天皇は、ただ、なんだ、 時系列的に言うと大正時代
そうですね
の話なんで、だからなんて言えばいいんだ、大
まあ、天皇ですね、当時
の金城天皇、ね、大正時代の金城天皇を、
はい、難しい
まあいいや、大正天皇がまあまあ体調悪かったから、ずっと公務を摂政として、はい、摂政として、はい、当時の裕仁皇太子、
そうです、はい、
後の昭和天皇が、ね、まあほぼ今の天皇陛下の公務と同じようなことをしてたん
です、まあそうですね、事実上退位状態だったんですね、
大正天皇がね。だから貴族院とかの議会にその時も、はい、皇居から馬車に乗って、うん、車に自動車に乗って、はい、ダイムラーだったっけな、
はい、うん、
に乗って、向かっている途中に突然、はい、今の虎ノ門駅のすぐそばですよ、
はい、そうですね、
はい、から飛び出した難波大輔という青年が、うん、ステッキを持って近づいていって車に、はい、でそのステッキを車窓の窓にこう突きつけて、うん、でそれ実は散弾銃が仕込まれたステッキ銃だった、はい、
そうですね、
暗記ですよね、まさに
本当、
はい、で撃ったと、バンバンバンバンってで窓は割れて車の中に散弾ですか何発か、うん、多分ね行って、多分そのもう目の前を弾が
そうですね、
過ぎたぐらいは行ったんでしょうね、はい、で、実はお付きの人が怪我してますからね、
そうですね、
まあ、ただあれは割れたガラスが刺さってっていう、そうそう、う
ん、当たったわけじゃない
はず、弾に当たったわけじゃないですよね、うん、うん、でもまあそんなギリギリのところでしょうね、そうですね、
散弾銃が外れるってあるのかなって、
しかも超至近距離なのに、ね、
不思議なんですけど、それはなんか、うん、まあでもそうあったんですよ、
それはなんか今ちょっと神秘的な話にしようとしてますよね、高野さん。
え、いやいや、そんな
ご意向によって全ての弾がそれたって、
そんなこともあるのかなてんてんてんっていう話ですね、はい、
いやっていうね事件があって、でまたそのステッキ銃が伊藤博文のものだったんではないか説があって、そこら辺は詳しいことはちょっとムーンの記事を読んでほしいんですけれども、はい、なかなかオカルティックな話もあって、 で、まあ僕はだからそのステッキ銃がまさに、
はい、
天皇暗殺のための凶器じゃないですか、
はあ、そうですね、
あれ、はい、物として今どこにあるんだろうっていうのを散々、ね、はあ、結構いろいろ調べて警視庁に問い合わせたりとかしたんですけど、はいはいはい、でまあ、見つからないと、ちょっと用として行方不明になって、はあ、当時の裁判公判記録とか、大審院の予審かな、はいはい、の、まあ調書、取り調べ調書とかも結構残ってるんで、やっぱりでかい事件なんで、書物として残ってるんで、はい、調べたんですけど分かんないんですよ、どこ行ったか。
あれなんかさ、あの弾はどっから仕入れたとかいう情報は結構事細かく、
はいはい、
あるじゃないですか、
はい、
でもその銃自体は分からないんですよね。
そう、あ、だ銃自体は一応その難波大輔のお父さんの作之進が、はいはい、その友達か親戚であり、まあ友達の林文太郎からもらって、林文太郎は韓国にの伊藤博文の部下として行く時に東京って言ったっけな、東京かどっかで買ったとはその取り調べ調書では証言してはいるんですけど、ただまあその一説には伊藤博文から韓国東韓時代に部下だったんで、はいはい、伊藤博文がもともと持ってた護身用のステッキ銃をもらったっていう説もあるんです、
ね、まあ、
すごい。それを林文太郎が難波作之進さんに、難波作之進さんが息子の大輔に貸したっていう、そうするともう本当に歴史の皮肉、
ね、
初代総理大臣の持っていたステッキ銃が天皇の、まあ、ほぼ、もうリアルタイムぐらいの天皇陛下ですよ ね、
そうですね、
皇太子とはいえに牙を向いたという。
そしてまたなんかこのテロルの連鎖というかさ、
はい、
暗殺の連鎖みたいな、なんか
ありますね。伊藤博文自身もハルピンで撃たれてるわけですし、
そうですね、
でその時自分のステッキ銃を持ってれば、護身用のステッキ銃を持ってれば防げたかもしれないし、
なるほど。
まあまあ、それ言い出すとね、うん、何でもなくて、まあまあ、歴史のイフが成り立っちゃうんで、はい、あれなんですけど、まあまあ、もしかしたら伊藤博文話はちょっと、詳しくは連載記事で読んでほしいんですけど、はい、まあ、結構そういう象徴的な物なわけじゃないですか。
はいはい、
でかつ、やっぱり神殺しみたいなので、
なるほど。
ロンギヌスの槍っぽいなと思ったんですよ。ロンギヌスの槍もあれもね、一応、なんか、プラハとかに保管されてるとか言うけど、
はいはい、
まあ、嘘でしょ、あれ、う
ん、なんか、嘘っぽい感じです
よね。だって 4個ぐらいあるんでしょ、確か、世界中に。
あ、なるほど。うん、
まあ、聖遺物みたいな感じでね、はいはい、キリストを刺した槍にとどめを刺したですね、貼り付けだったキリストに、のロンギヌスの槍っぽいな、こう、まあ、ステッキ状をこうね、窓に突き刺すアクションとかもちょっと槍っぽいじゃないですか。
なるほど。
これがこじつけだけど、あともう一つこじつけなのが、難波大輔が、後の昭和天皇、その時の皇太子を襲撃しようっていうのは、まあ、前々から思ったんですけど、左翼運動に傾倒していく中で、はい、ただ本当にこの日虎ノ門でやろうと決意したのは12月25日なんですよ。
なるほど。
はあ、クリスマスで、たまたまその京都に行って、京その時の新聞で、天皇、あ、じゃない、皇太子が、皇居から貴族院まで移動するときに、それこそ行幸って形で多少デモンストレーション的に、民衆にお姿見せますよっていう報道があったんですよ、はい、でこれだと思って、ハンコは27日の時に急いで東京に行って襲撃したんで、
なるほど、ね、
クリスマスの日に完全に犯行を具体的に決意してるんです。
それ大正12年ですよね。
大正12年ですかね、
はい、そしてですね、会長あれですよ、はい、大正15年12月25日といえば、はい、
そうですよね、
大正天皇が崩御した日ですよね、
はい、
恐ろしいシンクロですね。
まあまあ、
まあ、まあ、まあ、ダメでした。
まあ、それは
すごくそこに、
そこ間接的
ゾッとしたんですけど、
まあまあ確かにね、ただ大正天皇直接は絡んでないんで、
まあ、そうなんです、
この事件に関しては。いや、まあそうなんですけど、でもまあ、いや、俺が言いたいのは、12月25日に、その犯行を決意した難波大輔青年が、まあ、そんなにインテリじゃないっていう話ありますけど、とはいえね、一般人よりは、
まあ、
まあ、
そうですね、
まあ、知識層階級の人間なんで、うん、はいはい、ロンギヌスの槍を知っててもおかしくないですよね。
ああ、なるほど、
うん、ちょっと で、ね、自身を神殺し、ロンギヌスの槍を持った、百人隊長
は、は
とちょっと照らし合わせていてもおかしくはないって、まあ、これもなんとなく、まあ、言ってみれば歴史のロマンみたいな空想、折口忍的な空想ですけど、は
い、まあ、でも確かに聖書を読んでてもおかしくはないですよね、
別
に、
うん、
なるほど、
百人隊長ロンギヌスとね、
はい、
ちょっと自分を重ね合わせていてもおかしくはなく、かつそのでもやっぱり不自然というか、そのステッキ記事がどこに行ったのか、本当に歴史の闇の中に消えてしまっているんで、
面白いですね。
で警視庁の、資料管理課の人たちも結構探してくれたんですけど、こんなあのカルトのくだらないくだらないって言われたけど、ただの好奇心なんですけどって言って結構探してくれたけど、まあまあまあまあ、別にそれは不自然なことじゃないんですけども、さすがに大正時代のものはちょっと見つかりませんっていうことで、果たして今どこにあるのかっていう、まあ言ってみればロマン神秘的なところも含めて、ロンギヌスの槍っぽいなと思ったんですよ、
はいはい、
本気で、
はい、
本当にそう思ったんです、嘘じゃなくて、本当にそう思ってて、パッとテレビつけたらあの事件があったんです。
なるほど。
で北人親王の襲撃未遂事件があって、でそれが明らかにロンギヌスの槍なんですよね、凶器が。
そうです
ね、まああれですよ、エヴァンゲリオンの、
はいはい、
新世紀エヴァンゲリオンの、うん、ロンギヌスの槍っぽい、はい、こう長い絵に包丁、はい、ナイフか、果物ナイフが2本こう、
そうですね、
あので外側に向く形でついてて、でそれがピンク色に塗られている、は
い、あのものすごいチープなロンギヌス
の槍
ですね。でも確かに
競技コスプレでももうちょっと工夫するだろうっていう。
でもあれ報道で確かに最初に見た時に、あ、すごいロンギヌスの槍っぽいなと思って見てたら、はい、なんか 続々とこうニュースでやっぱロングニュースのやりではみたいな感じのつぶやき、なんかコメンテーターが言ったみたいな。
でもまあ素直にこじつけじゃなくてロングニュースのやりだとを連想させても全然不自然じゃないし、うん、かつ長谷川薫もまあ40後半ぐらいでしたっけ、
50代
か50代前半とかなので、多少うちらよりはね10歳以上上だけど、エヴァンゲリオンにハマっててもおかしくない。
まあ確かに知らない、知ってる可能性はまああります
の方が高いでしょ、うん、どっちかというと、
はい、
あのバリバリ上系の大会系じゃないでしょ、うん、アニメなんて見たことないっすよって感じじゃないでしょ絶対。
そうですね、
どっちかっていうと結構見てる方でしょ、
うんうん、そうですね、雰囲気から察するに、
すいません本当完全にあの偏見ので見てるんですけど、エヴァンゲリオンにハマってる可能性のは高いですよ
ね。まあそうです
ね、であれをロンギヌスのやりだと思ってやってる方が正直可能性としては 50% よりは高いと思うんですよ。
なるほどな。
でやっぱりまあそのね、言ってみればゆくゆくは、まあ、下手したら時期かもしれないですね、うん、秋篠宮
あ、まあまあ、
がもうちょっとあの、うん、次回はちょっとやりたくないかもってね、う
ん
う
ん、なんかそんな報道もありましたね。
だって5歳ぐらいしかね違わないからね、今の令和の天皇と、
は
い、
そうですね、
あのね、なのでちょっと次回はあのパスでみたいなことを言ってるということも含めると、愛子様か悠仁さ
ま
じゃないですか。
まあ、そうですね、可能性は、まだどうなるかわからないところありますからね。
はい、に、うん、まあ、どこまで本気かわかんないけど、はい、ただ、まあ、一応状況からして、殺害しようとしててもおかしくない状況じゃないですか。
まあそうですね、だって凶器を持ってってるから、
一応刺そうと思ったとは供述してますからね、
うん、恐ろしい話
だから。それとだからまあ、
はい、
長谷川薫がロンギヌスの槍だとは言ったかどうかはまだ、ね、分からない人、そういう可能性も結構高いとは思うんですけど。
そうですね、
はい、
まあ、直で言ってだって話はない、
ね、ないけど、でかつ行ってその情報を公開するかどうかは、まあ、とにかくとしてね、
確かに
あの警察が、でもそうでしょ絶対イメージしてるでしょ。
まあそうですね、あの特殊な形状ですからね、本当にすごく、うん、多分やっぱみんな思いましたよね、パッと見た時に、なんか二股の、まあ、ピンクというか赤というか、はい、ね、しかもその本物の方じゃないエヴァの方のや
つ、ね、そう、うん、アダムに刺さってた、
そうです、
だもうちょっとねぐるぐるしてくれれば絵の方を、
そ、ね、まあ、そこまでだから、ね、でリンクファクトリーとかに発注してたら
でも本当そういうのありますから、ね、アイソさんの引きってそういう嫌な引きありますから、ちょっとこのラジオでは絶対言えないようなあの引き、結構ギョッとするような、
なるほどですね、
あそこでつながってたんだって、しかも直接つながってるんだっていう
なるほど、
あの引きありますからね、あのまあまあでもそうでしょ、
まあそうかもしれない、
ね、これこじつけレベルじゃないと思うんですよ。でやっぱり茂木先生って名前出したのかな、
はい、
でね、今度の天皇旅総本2にもご寄稿していただけますか、
いただく予定ですね、はいはい、
大学どこでしたっけ、
ですね、足利の大学で、ね、はいはい、
まあまあその僕が多少顔を出させてもらってる会議会談研究会のメンバーで、はい、まあホラーアカデミアっていうねイベントをやって、まあ自分も前々回出演させてもらって、で前回は会という発足記念みたいな感じで東正夫さん、うん、と一柳先生と、あと門賀さん、
会という、言うと会でしたっ
け、言うと会、
あ、言うと会、
いや、会という、
会という会、
はいはい、
あ、なるほどですね、うん、結構大きなイベントだったんですね、
はい、そうですね、とはいえあそこの会場なんで、
あ、なるほど、
まあ、だから異様に客が豪華、京極夏彦先生とか、
あの、あ、客側で、客側で、すごいな、それ、
あの狭い空間で、でその後打ち上げでちゃんぽん食べたっていう、
あの
前のラジオで言いましたけど、まあまあ、それは置いといて、あのそれの話でその場で話したんですけど、茂木先生とね、あのもうやっぱり 令和との切り替わりの時に、はい、まあもうちょっとビッグトピックが出るかなと思ってたんだけど、まあ大してあのでかいことはなかったけど、まあ、あれがやっぱり一番象徴的でかつ大きいトピックかなって言ってましたね。久人親王事件が。
そうですね、いろいろ絡んでくるんですよ、そこに。やっぱり今この時代のネット的、うん、あの皇室批判の空気とか、
はいはい、
男系女系の問題とか、なんかごちゃごちゃっとしたなんかその集約点みたいな、その、
うん、
あの孤独っていうんですかね、なんか、はい、お仏と言っていいのか分からないけど、なんかいろいろなこの黒いものを混ぜこぜした先にいるみたいな、
は
い、
でかつやっぱりちょっとね、あの天皇皇室関係なくあんなさ小学生の男の子が自分が命を狙われたってこんなかわいそうなことないですよね。
本当に。
しかもまあね、何にも実が起きてないけどトラウマになりますよね。いや
本当ですよ。
あれはだからやっぱり、まあ、海外の王室はどうか分かんないけど、ね、あのそういうロイヤルファミリーならではの悲劇ですよね。
うん、そうですね。
そんなの生まれながらにしてあの命を狙われる子供の頃にっていう。
いや本当ですよね。
それ。うん、まずありえないですよね。昔の王家とかだったらありえるけど
ないですよ、ね、本当に
この現代
他に考えられないですもんね、そんな対象になろうというさ。
多分英国王室もなさそうだし、
うん、ね、うん、ね、
よっぽど独裁国家とか、
ね、はあはあ、
の小さい国とかのもう60年ぐらい大、うん、統領とかやってるのの子供とか、
はいはい、
かもしくはもうそれこそマフィアのね息子とかぐらいしかありえない。
そうですよね、
ですよね、
なんともなっていう。またさ、なんかちょっと話を聞いてて、はい、ちょっとなんかすごいアンビバレンツな感じがしたんですけど、はい、その、ね、そのもしその神殺しとしてを意識していたとしたら、
はい、
まず最初にその神と認めなきゃいけないわけじゃないですか。
そうそうそう、
そうするとなんかそこにもう盗作感を感じる。
そうだからやっぱり茂木先生も言ったけど、長谷川薫の供述とか思想的背景はちょっと知りたいですよね、
はあはあ、
どういうことになってるのかっていうのが、
そうですね、まあ ね肯定した上でじゃないとさ、
うん、でもやっぱり難波大輔の思想性ともちょっと似ていて、はあ、あの人も長谷川薫もそうだと思うけど、まあ、やってることはすごい過激なんだけど、かといってじゃあ共産主義とか左翼思想にどっぷり使ってかなり、いい意味でも悪い意味でも傾倒して知識があったかというと、難波大輔は少なくともそうじゃないですよ。割と浅いんですよ ね、 そうですね。
どちらかというとなんかさ、個人的なこの葛藤っていうんですかね、
お父さんとのね、あの強権的なお父さんで勤王思想も、はい、のかなり強かった長州のあそこの、
ね、はいはい、
村のメーカーでっていう。
そうですね、だからどっちかっていうとそういうなんか何
父親
父殺しというかさ、うん、
そうね、はい、
犯行がこじれにこじれた結果、うん、至ったみたいなさで空気あるじゃないですか。も
あるんですよ。だから、うん、ものすごいその思想の積み重ねっていうわけではなくて、まあでも大抵そうですけどね、うん、だって奥崎健三さんとかもあの人はキャラクターとしてものすごい過激だけど、左翼思想を突き詰めた結果じゃないですよ、
ね、
パチンコで打ったの
は、はいはい、なんかいろいろやっぱ ブレるというかさ、はいはい、あの何でしたっけ、あのドキュメンタリーみたいに撮ってる方が
ゆきゆきて新聞の、
ね、ちょっとなんか嫌になっちゃうみたいなさ、
ね、
あまりコロコロする変わるから、
はい、あとあれですよね、この前橋から落ちて亡くなった舞踏家の
あなんか
女性の方もそうですよね、はいはい、あの人も別にやりかけましたよね。
あそうなんですか、
はいはい、であの人もまあ多分そんな極左思想とかじゃないと思うんで、
そうですね、
で、うん、まあ、そもそもやっぱりそういう組織に属してないですしね、
うん、確かに、
まあ、奥崎さんもそうだし、はいはい、難波大輔もそうだし、うん、で逆にね、 それこそ本当に大逆事件の高徳秋水とかは何にもやる前に捕まってますからね。
やっぱりローンウルフ型の方が怖い、
まあ、目つけられてないってからっていうのもあるでしょうけど ね、
いや、
でやっぱり長谷川薫も多分組織属してないでしょ
う。まあそうです
ね、まあ、それこそ名前出すのは悪いかもしれない、反転連とかに属してたら多分そういう報道ありそうだから、ね、
まあその後何にもないですもんね、うん、なんだっていうのは。
いやだからいろんな要素が絡み合っている事件ではあるんですよ ね、 すね、まあ、幸いもちろん、はい、何も害がなくて幸いだったんですけど、はい、
そうですね、
心の傷あるでしょうけどね。
いや本当ですよ、そんなさ、はい、いやもうだから本当普通に人としてね、
はい、
未成年のさ、
はい、
男の子を狙おうというその
まあ、虎ノ門事件の皇太子もだいぶ若いですけどね、まあ、20代前半とか、
ね、若いとはいえ、
はい、
摂政ですから ね、
ね、まあ、公務についてる、はい、まあちょっとまあ、レベルは全然レベルというかその状況が全然違いますよ ね、
本当になんかこのもうさ、救いがないとかなんていうんですかね、もうただただ気持ちが悪い、
うん、でもまあでも僕の言いたいそのシンクロニシティ、分かります？
分かります。
はい、難波大輔のステッキ銃がロンギエンスやりっぽいなと思ってしたら、はい、そのニュースが飛び込んできた時のこのゾッとした感じ、背筋が凍る、
それは確かにシンクロニシティっぽいですね、はい、あの残念ながらあの僕はあの軍配を
こちらは
まだ参りました、
霊的にまだ
そうですね、
天皇関連とこのエピソードとしては、うん、つながってますよね。
そうですね、確かに、うん、そこはもう白旗を上げます
あの さっきの話とだいぶこじつけでしたから、ね、
あのそうですね、
はい、高野さんなんだっけ、あの
亀ですか、
亀、亀亀はまだしもなんだっけ、
何でしたっけ、忘れてしまうぐらい、
あ、ね、あれの、あの些細なことでしたけど、
そうですね、
どうですか、ニュース的な感じでは何か意見あります？
ニュース
最近、あ、まあ、そうです、今の事件の話もそうだし、
最近なんだろうな、なんかいろいろごちゃごちゃしていてですね、うん、もうなんかいろいろ考えてるんですけど、この戒厳フィーバー、
はい、
こんなに熱狂するじゃないですか、
はい、
でもなんかねえ、こういろんなものね、例えばじゃあトランプが来ても熱狂するわけですよ、
はいはい、
その全然そこに批判的なことはなく、
はい、
わ、トランプさん来たって言ってみんなでしゃべっとるわけでしょ、うん、
はい、
じゃあそのそれとこの令和ブームの間に何かこの意味的な違いというか、
はい、
あるんだろうかと、ただ同じ文脈というかな、同じ空気感で楽しんでるだけなのかなとか、何、うんうんうん、かそういうことを考えるとですね、何かじゃあこのブームで天皇は皇室は安泰だっていうわけでもない、うん、まあ、今は支持されてるって言いますけど、うん、すごい空気なんじゃないかなとか、
うん、
なんかそんなことを思ったり、
まあ、言ってみれば消費みたいなもんかもしれないですよね、そうそうそう、高度資本主義社会における消費として機能させられちゃってるのかもしれないとかね、
そう、最近あの新さんなめこさんがなんか書いていたんですけど、
はい、
まあ、天皇が今パワースポットになるんじゃないかなみたいな、
はいはいはい、
本当にそうじゃない、そういう感じ
の歩くパワースポット、
そうですそうです、
はい、
ね、御朱印ブームとかの雰囲気とかも、
はい、
なんか近いものを感じたりするんですよ、うん、だから、まあ、確かにそういうものもあるのかなとかですね、だからいろいろ思ってますけど、なんか今特にこういう結論というのはまだあまり出せないんですけど、そんな感じですかね、最近のニュースを見ての感想としては、
はい、まあ、ひたすら自分は日本全国のテンスポを、
そうですね、
巡り歩いていくのみ、
そう、なんか そういうとかっこいいですね
採用方針みたいな、
そうそう、本当に
感じですけど
そしたらじゃああれかもしれないですよ、さぬき行ったらさ、
はい、
さぬき院と会えるかもしれないですよ、採用方針みたいに、
あ、そうですね、ええ、
ね、飛びの姿をしていらっしゃるのか、
未だに首都上皇、
そうですね、
ね、
でももう、ね、祭られてるから
ね、もう京都の方に祀られてるからもう成仏してるかもしれないし、はい、まあ野垂れ死にしてるんでしょうかね。どっかのあの土産物屋の天皇陛下が訪ねてきた時の、
はいはい、
写真とか飾ってる土産物屋の写真の下で
願わくば写真の下にて春日なん
ご神栄の下でっていう。
じゃあか書いておきます時勢の句をしたためておきます、
ね、はい、まあこういうふうに具体的なエピソードをいろいろ喋っていくと高野さんの狂気ぶりが分かってもらうと思うんですけどリスナーさんにもね、この穏やかな狂気、一番怖いタイプのサイコパスっぷりが、
そうですかね、
あのだんだん分かってきてもらえたと思うんですけど、でやっぱりほらあの宣伝はしておかなきゃいけないですからね。
あ、そうですね、
はい、もう次回の第2回、
そうですね、
第2冊目、天皇を旅する本、はい、
令和元年夏号になる予定なんですが、
はいはい、どういう感じでいくんですか今回。
今回はですね、
僕はだからその難波大輔の、
あ、はい、
ロンギンスの槍については書こうかなと思ってるんですけど、
ありがとうございます、ぜひご寄稿ください、
はい、
あの、まあ、あとはですね、まあ、その天皇地名のことをちょろっと入れたりとか、
はい、
あとですね、まあ、一つちょっと大きいのでやりたいなと思ってるのが、うん、あの天皇と漫画なんですよね。
天皇と漫画、
漫画、はい、
はい、
で、まあ、あの結構なんかネットとかでもたびたびというかな、こうたまに出てくるんですけど、
はい、
あの天皇は漫画には書いちゃいけないんだよみたいな話、
ちょっとマホメットみたいな、
あ、まあまあそうです、とかなんかそう、ね、天皇はそうタブーだから漫画に出しちゃいけないんだよみたいな話があって、
はいはい、
まあ、それに対していやそんなことないぜみたいな感じで即レスで、あの、はい、天皇を書いたコマ付きの、
まあ、スクショ付きの、大抵例で出てくるのはカッパの三平の、
そうですそうです、
昭和天皇、
そうですね、
ですよね、あのあれ水泳大会だったっけ、
そうです、国体
です、ね、国体の、あの
三平が出て、
はい、
で、まあ、その国体で優勝というか、まあ、すごい記録出すんだけど、
うん、
まあ、あのカッパの屁の力を使ってるんで、あの、はい、水泳と認められないっていうオチのつく、
はい、
まあ、話なんです。そこで、まあ、国体の象徴として昭和天皇が出てくるんですよね、
はい、
昭和天皇、
君頑張ってくれた前みたいなこと言ってる
駒ですよね、はい、そう、はい、会話しちゃうっていう、
はいはい、
でそれが出てきてそんなことないぜっていう、
はい、
まあ、されたりするんですけど、ただ、まあ、まあ、ね、うん、あの水木しげるはやっぱちょっと特殊な漫画家なので、
はい
は
い、
それはあの漫画の一般例というのはまあいかがなものかなという気もしつつ、
で、ね、
はい、でじゃあまあその漫画に天皇出てくるのってどのぐらいあるのかなと思ってですね、はい、まあ、漫画と、まあ、あと小説ですね、うん、なんかその辺をちょっとこう調べてみようかなと思って、はいはい、
まあ、小説とか行くとまたちょっと違う話にね、あのなって深澤七郎とかのね、 あれとかも、うん、風流無端事件とかもあるから、まあ、 そうですね、そういうことじゃないですよ ね、
そうです
ね、あの割ともっとそれこそ、まあ、カッパの三平はカジュアルすぎるけど、なんかこう、
ま、
パッと出てきて、
そうです、
昭和天皇であったり、平成の天皇であったりが出てくる、まあ、漫画だからやっぱり戦後以降ですよ ね、
そうですね、
から現代までにつながる、
まあ、あのだからなんていうかな、フィクションの作品の中に、
はい、
天皇が登場してくる話はどのくらいあるかなっていう、はい、まあ、例えばだから最近だったあの昭和天皇物語とか能條さんのありますけど、
はいはい、まさにやってますけどね今、
まあ、それはもう出てこないわけがないから、
はい、
それはカウントしてないんですよ、
はい、
あの、まあ、他にもあの少女漫画風なものでですね、まあ、あの美智子様物語っていう、
はいはい、
あのあったりするんですが、まあ、その主役として天皇が登場するものではなく、
まあ、あと歴史漫画とか
で、そうですね、
はい、そうそう、日本の歴史だったりするようなのはまあ当たり前だと、出てくるのは
それはまあいいやと、はい、今回はちょっと置いといて、
はい、
そうじゃなくサブキャラとかですね、
はい、
あの1話にちょっと登場する、
うん、
天皇が登場してくるものはどんなものがあるかなっていうのを、うん、まあ、調べてみたと。
意外とありますよね。でも
結構ね、
そうは言っても、
そうそう、
だからカッパの三平だけじゃねえぞっていうのはちょっと声を大にして言いたい。
そうですね、例えばそのサザエさんとかにもね出てくるコマが
こう
あるんですね。それは1958年のお正月に書かれたものらしいんですけど、
はい、
まああのなんていうかな、まあ、回想のシーンなんですけどね波平さんが回想してるシーンの、
うん、
だからまあそれが4コマ目のオチになるんですけど、
はい、
まずこのなんか侍従みたいな人がねお時間ですみたいな感じで
それ4コマ漫画だからあらすじ全部言ってもいいんじゃ、あの
大丈夫ですか、
はい、
まあ、その一番頭でですね、その、お時間ですみたいなことを言うやつがいる、はい、でそれをもう一人また次のコマで取り継ぐんですよ、あのこう申しておりますみたいな感じ で、
はい、
で、
で3コマ目は
で3コマ目で、
うん、
そこでこうね、あの両部に囲まれた、
うん、
菊の御紋のついた布の机に座っている誰かが出てくるんですよ、
うん、はい、
でそこに対してあのなんかそのお付きの人みたいのが陛下羽付きにおいで遊ばしますようにって声をかけるんです
ね。その公務をこう伝達していってると思いきや羽付きっていう、え、何そのカジュアルなプライベートな感じって言われて、
でさらにその4コマ目のオチで、
はい、
まあ、それをこうなんかモヤモヤってあの吹き出し、なんていうんですか、モヤモヤゴマ、空想のコマ
みたいな、波平さんの空想だっていうのが4コマ目のオチで、波平さんが、羽付きをサザエさんとかあのワカメちゃんとかとしながら、今頃は陛下もお孫様のお相手だろう
と言ってるってい う、ね、
っていう
のがあるんですね、
はい、
で、まあ、こういう感じにちょっと天皇が描写されているというやつですね、
はい、あの皆さん分かります、あの、まあ、ちょっと逆に分かりやすすぎて分かりにくいと思うんですけど、このストーリーが、
そうですね、
だから本当にどこが笑いどころなのって思ってる人いると思うんですけど、本当に笑いどころとしてはないです、
ないですね。
あのだから正月元旦号だから、そうそう、波平さんが、羽根つきしてて、まあ、で、陛下昭和天皇も今頃、お孫さんだから、それこそ令和の天皇、
そうですね、まあ、当時広宮だ、
はい、
ですね、
多分たちと羽根付きしてるんだろうなっていうほのぼのした話で、ただこれ屏風に囲まれてて、あとまあ天皇かどうか、まあ、もちろん4回目で陛下って言ってるんで、天皇ではあるのは分かりますけど、うん、これ分かんないじゃないですか、菊の御紋とかが台になんかちょっとプリントされてますけど、す、ね、ただ分かんないです、これ徳川家かもしれないんで、
そうなんです、
そう、それは青いか、青いの御紋だけど、菊の御紋だって別に仲ないですからね、
そうですね、
他に、
まあ、誰と言ってはいない、
はい、
しかし、な
んで分かるんですか、
やっぱりこれはですね、まあまあ御紋がありますよね、
はい、
それから麻生、
陛下羽付きにおいで遊ばしますように、
麻生
そうあ、
これですよ、
これですね、今モノマネしてもらいましたけど、麻生って言うと、
そう
なんです、今だったら麻生大臣とか連想する人が多いかもしれないけど、もう、ね、
そうですね、
戦後からかな、戦前は分かんないけど、少なくとも戦後からの共通認識として、昭和天皇は麻生だ
った。もうそうですね、これは間違いなく2パターンあります、麻生と麻生っていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、これで、匂わせるという
か、はい
はい、匂わせるけども証明終わりみたいなね、
はい、
ところ、こういう描かれ方が非常に
この距離感ですよね、
そうです、
もちろん戦後になってかなりカジュアルな感じだと思うんですよ、うん、
はいはい、
昭和天皇って、
そうですね、
漫画に描かれてで、うん、まあ、ある意味親しみやすい存在として描くのが面白いみたいな、多分、はい、今のこのサザエさんの4コマもどこが面白いのっていうのは、
はいはい、
あるにはあるんですけど、ただ本当に笑いどころが一切長谷川町子の逆センスがなかったわけじゃなくて、この昭和天皇、まあ、当時の金城天皇との距離感の近さっていうところは多分肝なんですよ、
う
ん、
そうですね、
この漫画の、
うん、
だから本当に面白くないわけじゃなくて、
はいはい、
当時のリアルタイムで見たら別にうちらの逆センスが上ってわけじゃなくて、うん、当時の空気感で、
はいはい、
なりの面白さは多分あったんでしょうね、
またすごくやっぱり当時のその空気を反映してる作品だと思うんですよ、
はい、
多分この、
はい、
こういう、距離感ね、その天皇、まあ、天皇とは言ってないですけど、はい、天皇との距離感ね、
その、はい、だからもうそれこそね、もう戦争責任とかそういう話も多分もうなくなって戦後すぐじゃないから で、ね、でやっぱり58年で成長、経済成長していって、ね、ある種ニューファミリーの、
うん、
象徴みたいな扱われ方がしだした頃ですね、
そうですね、
多分
それこそだから、ミッチーブームがあり、戸籍婚があり、もうお孫様が生まれているという、
はい、
まあ、ある意味 なんて言うんだろう、まあ、一番熱狂の最中にあった頃ですよね、多分皇室
大衆化した皇室の熱狂ですよね、戦前とかの、大日本帝国時代の、神格化というよりはやっぱりなんか、うん、うちらと同じ家族っていう扱われ方、
そうそう、
逆に今より距離が近い時代ですよね。
それこそね、あのひばりが丘に行った前後の頃です。
はい、
だからこう、まあ、とてもこれも、まあ、象徴的というかな、
はい、
そういう全体で見てすごい面白いなっていう、はい、
だからそれが分かんないと、え、どこが面白いのってなりますけど、はい、まああのそうですね、そういう結構時代の文脈をどう描くか、うん、天皇陛下をどう描くかっていうので、はいはい、まあ、もちろん大抵距離を置いて、
うん、
うまい示唆するような形でどの漫画も出してるんですけど、 その出し方で割とやっぱりありますね、その時代の空気がその一コマで分かるっていう、うん、
そうですね、本当にあの特にその天皇に関してはあのなんて言うんだろう、その、まあ、書きたいけど書いちゃいけないというか、
はい、
あのまあ、書いてもいいんだけどやっぱりダイレクトには書けないっていう、ね、
はい、
あ の, のもあったりしてですね、でそれが意外とやっぱりあのその一時的なことではなく、やっぱりそういう書かれ方の伝統というか作法みたいなものがあの割と継続されてたり、
あ、なるほど、日本漫画史において、そうです、ね、例えばどういう感じですか。
ですね、他にもこういろいろとあるんですが、はいね、今回いろいろ調べて、
はい、
で90作品ぐらいいろいろ見てみたんですよ、
はいはい、
でそうするとですね、その80年代とかにも比較的あってですね、
はい、いや、 やっぱり多いのってそれぐらいですか、描写が多いの
って。この時代は多いですね、やっぱり昭和の晩年あたり、う
ん、はい、
なんか別に昭和が終わると分かってるわけではないけど、
はい、
やっぱりこうなんか集中するんだなっていうその不思議さはありますよね、
はいはい、まあ、漫画文化自体がね、あのどんどん、ね、あの広がっていったって、あの数が単純にボリュームが多くなっていったっていうのもあるでしょうし、
うん、そうですね、このこれなんかどうですか、 SOS 大東京探検隊、
それ僕が発見したやつ
じゃないですか。あ、そうですそうです、教えてもらったやつです。
この描かれ方もやっぱり大友克洋のいい短編なんですよ。
あ、なるほど、
こうならではの、良さがありますよね、はい、これは結構うちらのやってることとか僕のやってることとも被ってる、
あ、うん、
あの少年探偵団みたいないたずらっ子たちが、
はいはい、
秘密の地下、東京の都心にある、秘密の地下がどうもあるらしいっていうのを調べていって、
はい、
でただ地下があるだけじゃなくて、そういうグーニーズ的なファンタジックな感じだけでもなくて、はい、結構、昔の地下鉄の駅だったり、うん、割とリアリティがあるんですよね。
そうですね、丸の内線からなんか探してくるんです
よね、はい、であれ本当にあった駅ですよね、
は
あ、確か、
あ、今は使われてないけど、
はいはい、とか、まあ、その途中でそもそも使われなかった駅の部分があってみたいなのがあって、で、なんとなくこう歩いていくうちにポコッとこう出ていったら、なんかあれ広い庭に出ちゃったみたいな。
そうですね、すんごいビルもない、
うん、
広々としたところに出てですね、
うん、
で犬がこうなんか走ってるんですね、はい、で、なんかこう黒いスーツを着た人がいて、なんかちょっとお辞儀してんですよ、その人たちが、うん、でその人たちの目線というか、そのいる先を追っていくと、なんか人がいるんですよね、うん、で、
まあ、おじいちゃん、
そう、猫背の感じの、はい、でその人がなんかに対して手振ってるんですよ、
うん、
でそれを見て、まあ、すぐ帰ってくる、
うん、はい、まあ、そのコマ自体はすっごい遠くから
のやつなんで、そうですね、遠景も
なんで、まあ本当にまあ誰だかも分かんないぐらいで、で、ああ、なんか出ちゃった、あ、戻ろう戻ろうって地下に戻っていって、で、まあ、誰とも言わないんだけど、あの人のうちのばあちゃんはすごいファンなんだけど、みたいな。
田舎のおばあちゃんがあの人のファンなんだっていう子供、はい、まあ、主人公の一人が言うっていう、
ね、はい、
これももう、サジェスチョンというか、なんていうんですかね、はい、まあ、暗示とも言えないですよね、もうこうなるとね。
はいはい、
でも、それで、描くという、
はい、
まあ、この流れですよね。 で例えば、まあ、そういうのは今もやっぱり、うん、あの漫画に限らずですよね、やっぱりあの実写版なんかでも、
はい、
あのまあ、多いんですよ、
はい。
まあ、最近で言えばあの何年か前にやったの天皇の料理版、
はいはいはい、
あれ天皇の料理版なんですけど、うん、まあ、天皇自体はほぼ登場しないんですね、
はい、
で皇后までは出るんですよ。
へえ。
低迷皇后かな時代的に、うん、でまあ、皇后は出るんですが天皇は出ず、最後の最後にちょっと出るんですよ、
うんうん、
それが
ごめんなさい、時代的にその前に
言ってくる、ですね、そう、天皇の料理番というのはあの戦前に、はい、あのまあ、本当に宮中に大膳食というその天皇の料理を作るところに、はい、あのまあ、初めて勤めて、まあ、西洋料理を、まあ、ある意味では研究した第一人者みたいな、はい、秋山徳蔵さんという人がいるんですけど、その人のエッセイをモデルに、うん、したあの、まあ、宮中ドラマというのかな、
はい、
まあ、そんなに政治的なものではなくてですね、
はい、
あのどんなふうにあの宮中の調理場で人間ドラマが繰り広げられていたみたいな話、
孔子閣下の料理人みたいな、
孔子閣下
漫画でありましたね、あれモーニングかな、モーニングで結構ずっと連載してた、
あ、はい、まあ、そういう感じですよね、はいはい、で、その、ま、で話的にはその皇族が絶対絡んでくるんですけど、はい、なかなか描かれないわけです
よ、はいはい、
でその何年か前にやってたドラマだと最後にちょろっと天皇は出てくるんですけど、
最終回で
そう、後ろから引きのバックですよね、
はい、
だから後頭部というか、まあ、頭は映ってて、
うん、
まあ、服装の様子からそれとなくそうかなって、
うんうん、
この方はっていう感じになるんですが、まあ、それも誰とは言わないわけですよね。
だから僕の言うところのマホメット描写ですよね。
そうです、
あのマホメットって大抵逆光で、あの影になってるとか、うん、あとその背中からしか映ってないっていうのは、まあ、あの学習漫画の世界の歴史系の漫画 で、
はい、
で
ね、
マホメットの部分を描写せざるを得ないじゃないですか、
はい、
世界の歴史なんだから、
ね、うん、
とはいえ書いちゃいけないと、
はい、
その時これ世界他の海外ではどうしてるのか分かんないけど、少なくとも日本の漫画文化では大抵逆光で顔が真っ黒にベタで影になってるっていう、まあ、ちょうど砂漠だから直射日光強いから描きやすいんですけど、
そうですね、うん、まあ、それに対して断り書きもわざわざついてますから、ね、
はいはい、
あのこの漫画では、まあ、あのマホメットっていうのは書いちゃいけないことになっているので、
うん、
この漫画では書きませんっていう、
うん、
あのこう欄外のあのお家の方へみたいなラインが書いてあったりとかですね、
はいはい、でもだったら出さなきゃいいと思うんですけど、例えばセリフだけにするとか、
はいはい、
マホメットはこう言ったみたいなナレーションにするとかにしたのに、はいはい、割と苦肉の策みたいな感じで一応出してるんですよ、
ね、そうですね、
だからその、距離の取り方がやっぱり今言ってる天皇描写とちょっと被るところは被るん
ですよ、そうですね、
でそこまでセンシティブじゃなかったりも意外とね、意外とすごい身近だったりも、
はいはい、
日本の天皇の場合はするんですけど、
まあ競技で禁止されてるわけじゃないですからね、
そう、でもある意味極右極左で言うとものすごいあのもう直接的に書く場合もあれば、
はいはい、
マホメット的な描写で書く場合もあるっていう、
はい、
そのすごい左右にブレてる場合がありますね、
うん、そうですね、僕はもう一つあのその日本の文化として、
はいはい、
あの絵巻物なんかもそうなんだけど、
はい、
それ天皇を描くときは水の向こうに描くっていうの
が、ね、はいはい、
あるんですよね、あと、まあ、あの神様を描くときに、
うん、
あのその絵巻物にあの演技とかあるじゃないですか、
はい、
演技物、まあ、そういうときに神を描かずに神の屏風に映った影みたいなのを描くっていう、
はいはい、
そういうスタイルがあるんで、まあうん、そういうなんていうのかな、鬼人を描くときはちょっと隠すみたいな、
うんうん、
文化のなんか影響というか流れみたいのもあるのかなと思いつつ、
うん、
でもやっぱり世界的にそういう、なんだろう、僕もう一つ思い出したのはですね、天使にラブソングってあるじゃないですか、
はい、
あの天使にラブソングをで最後にローマ法王がこう聞きに来るじゃないですか、
はい、
あのローマ法王もあのローマ法王の格好してるけど顔は映らない、
うんうんうん、
でほんあの全く同じですよ、その引きのバックの後頭部が映るみたいな、
はい、
まあ、帽子かぶってますけど、
はい
はい、だからなんていうのかな、描きたいけど描きないものとか映したいけど映せないものをやる時の、
はい、
ある意味共通のそのなんか、
うんうん、まあまあただその場合はちょっと違って、物語の、起伏のオチとして やるとそっちの方が効果的だからやってるって感じですかね、はあはあ、そのちょっと社会的な基準を描くのにこういうふうにちょっと距離を置かなきゃいけないっていうバイアスとはちょっと違うかな、うん、それはあの先ほど言った、天皇の料理の描き方も、
はいはい、
そっちの方が演出としてうまいからやってるだけで天皇をこう後ろから映すだけで見せないっていう、うん、天使ラブソングもと全く一緒ですけど、はい、それはまたちょっと問題が別かなと思います。そっちの方が物語として余韻が生まれ演出的にグッとくるからやってるのと、社会的にどう描いちゃいけないとされているか、あるいはそれを忖度するか、あるいはどこまで描いここまで描いちゃうぞってやるかの問題とは被ってる部分もあるけど、一応根本的には別問題。
最近それでまあすごい面白いなと思ったのが、はい、あの4月30日ですよ、
はい、
あのフジテレビで代替わり特番やってたんですよ、
あのはいはい、あの深夜までカウントダウン
やった、あそうそうすごいやった、でその中で、はい、あの再現ドラマみたいなやってたんです
よ、はい、
美智子様物語っていう、
ほうほうほう、
でそれは、はい、あの長作ひろみがあの侍従次長、まあ、あの侍従女官長か、
あ、
まあ、女官の役で、
はい、
まあ、主人公として出てくるんですけど、はい、女官から見た、まあ、美智子様みたいな感じでね、
はい、
やってるんですよ、で美智子様はだから出ないわけにいかないでがっつり出るんですけど、はい、あのそれを後ろから映す、
うん、
しばしば出てくるんですよ、
うん、
かつこう前から映すときはぼかしがかかるんですよ、
はい、
あの顔にこうふわっていうね映し方があって、
うん、
これはその なんていうんですか、そのベクトルで言うとその、うん、黒く塗るタイプの方になりますかね。
まあそうですね、うん、ああまあでもそれやると別に天皇かどうかともかくとして、ある象徴的な、まあ、一つ上の存在がいて、うんうん、そこに何かこう関わっている姿勢の人々っていう描写の時は割とそうなんですか。それこそこの前僕金スマで見てたのが、
はい、
あの美空ひばりの、
はい、
ずっと世話をしていた3人のお手伝いさんが今でも美空ひばり御殿に住んでて、
は
い
は
い、で、それをあの仏壇に毎日ご飯を作ってあげてるんです。しかも自分たちのご飯はすごいおかゆとかしそうに、はあはあ、美空ひばりの霊前に捧げる仏前に捧げる食事はすごいちゃんとしたものを作ってあげて、で、まあ、一応作りましたけど、やーたん残してくださいねって言ってで食べられてるんですよ。ちょっと空海みたいな感じ
で、ね、工房大使ですよ本当に
ですけど、それをやってて、でかつもう自分たちはものすごい広い屋敷なんですけど、はははは、ね、やっぱり掃除とかで、ね、片付けとかでは、はいはい、有名なピアノが置いてある
ははは
あの、ね、美空ひばりがやってたところとか、はいはい、美空ひばりの部屋とかは入って掃除とか片付けはするんですけど、そこは一切生活しないで本当に6畳ぐらいのところに3人で雑魚寝してるんですよ、で普段は台所でずっと生活してるんですよ、まあまあそれは すごい面白いんで、それはいつかちゃんとそれで、ね、これはこれで一テーマ語りたいぐらいの面白さあったんですけど、はい、のやっぱり再現ドラマとかもやっぱりそんな感じです。やっぱり美空ひばりは
あ
ん
ま
り
出さない、
出てますよ、出てますけど、やっぱりなんていうかこれ3人目線の話じゃないですか、
はいはい、手
伝いさん3人目線の再現ドラマ昔の話ね、はいはいはい、うん、とかで、まあもちろんぼかしとかじゃないんですけど、はい、なんか分かります。そういうのもやっぱりどっちかというとこうがっつり美空ひばりが主体目線としての映像ストーリーテリングじゃないから、
うん、なるほど、だからそれもあの美智子様を動かすのも、まあ、そういう、
うん、だからそうですね、
なるほど、
うん、
なかなか難しいですね、複雑なというか、
うん、だからちょっと軸としてはやっぱり、うん、そういうタイプの話、うん、天使ラブソングのローマ法だったり、はいはい、美空ひばり物語の美空ひばり、のお手伝いさんの、はいはい、再現ドラマの美空ひばりだったりも、もちろんかぶる部分あるんですよ、かぶる部分あるんですけど、はい、いわゆる戦後以降の日本文化において、はい、カルチャーにおいて天皇とどういう距離感を持ってきたのかなっていうところがこの特集の肝かなと思うんですよね。
そうですね、
うん、 逆にがっつり描いているのってあるんですか？
ですね、がっつり描いているものっていうと、
はい、
例えばなんだろうな、明治天皇が出てくるものとかはありますね。
ああ、なるほど、まあ、それは描きやすいっちゃ描きやすい、
ね、時代として
もう歴史上の人物みたいになってるから、
はい、あとなんだろうな、出てくるもの、まあ、昭和天皇が出てくるやつで言うと、
うん、やっぱ昭和平成の方がリアルタイム性があるん で、
まあ、
そっちに興味ありますね。もちろん明治天皇だったり古代の天皇とかね、
まあ、歴史の
大和武尊がいくらでも出てくるん で
歴史漫画の中に明治まではもうカテゴライズされるのかなっていう感じの、はい、まあ、明治、あの昭和天皇が出てくるやつだと、あの無駄相撲なき改革、
はい、
ありますね、
大和田先生
そうですね、
あの、のもうあれは、まあ、いろんな人出てきますからね、ま
あ、あのプリンセス・オブ・ジパング編
、
まあ、まさになんですけど、はい、だプリンセス・オブ・ジパング編とは言いつつも
昔の話なんですよね。ちょっと
結構最近ですよね。
時代設定、
時代は、
はい、
トランプと戦う話なので、
の回想、
そう、回想シーンで
して
、出てくるんですけど、
はい、
まあ、あのこれはもうシルエットではないですね、
はい、
はっきり書かれてますね、あのモーニング姿で眼鏡で、はい、こう口ひげの方がですね、ただ誰とは言わないんですね、
はい、こうマッカーサーと麻雀打とうとしてます、
ね、そうですね、これはミカドなんですけど、
はい、
あのミカというところで、
このマッカーサーが待っていたぞミカってところで話を、言葉を遮って、
そうなんで、私は通りすがりのものに過ぎませんという、
はい、
まあ、正体は、まあ、明かしてるっちゃ明かしてるんですけど、
はい、
まあ、これもやや隠してるっていうのかな。
とはいえ、まあ、ご神絵はがっつり描いてるっていうパターンですね。
そうですね、
まあ、ギャグ漫画だからっていうところもあるかもしれないですけど ね、
うん、そうですね、
これはね、
まあ、はっきりと書かれているが、はい、まあ、誰とは言わないっていうパターンもありますね。
例えばじゃあ真面目な方の漫画だと何かあります？
真面目な漫画で、
はい、
天皇が出てくる、 はっきり描かれる
のか、はっきりがっつりもう天皇ですよっていう形で描かれているのは、
天皇ですというふうに出てくるものっていうと、なんだろうな、まあ、明確にやっぱ天皇っていうものはないかなと思いますね、
うん、
重要なキャラクターとして天皇が出てくるものだと、
はい、
あの日本沈没の漫画ですかね、
はい、小松左京の
を、
はい、
あの一色時彦さんが漫画化したものですね、2009年、
はい、最近のやつですね。
そうですね、2006年ぐらいかな、うん、からやってたもので、
はい、
あのまあ、日本がこう沈む、まあ、沈むわけですよ、日本沈没なんで、
はいは
い、でいよいよ日本が沈んでしまって、でもう国民をこのどっかの国に移住させなきゃいけないと、
うん、
でもうあのほとんど人権も剥奪されるような形でよその国に出してもらうっていうふうになった時に、うん、まあ、天皇が出て、天皇というかどこかからこの放送が全国に流れるんですよね、
はあ、
でそのシルエットが、
はい、
明らかに、ま、金城天皇じゃないですね、今の上皇だから当時でいうところの金城天皇の、
まあ、平成の天皇、
そうですね、シルエットなんです、はい、で、そこでなんかこうお言葉なんていうんですかね、
はい、
あの非常にまあこの度のことは、
うん、
心苦しい、まあ、辛いことではありますが、
うん、
皆がこう気持ちを心を忘れずに、過ごしてくれることを希望します、
まあ、明らかにちょっと終戦の玉音放送を意識はしているような描写が、
そうですね、そしてまあ語り口調とかももう明らかにそうなんですが、はい、まあ、これもあのシルエットで書かれてるんですけどね、
はい、ただベタベタ塗り塗り真っ黒じゃなくてちょっと目鼻立ちが分かるぐらいの影で書かれてますね。
そしてこの、はい、呼び方も、まあ、あの方とかですね、
はいはい、
ご本人とかですね、
はい、
明治はしないと、
ボルデモートみたいな感じですね、ハリーポッターのあの方みたいな、
ね、結構ね多いんですよ、そのあの方、
はいはい、
あの方みたいな感じで書かれるもの、
これって原作にもあったんですか、日本沈没の。
原作にはないですね。これがすごく時代性を感じるんですよ、
はいはい、
原作は逆に、皇室をどうするかというちょっとあるんですけど、はい、スイスに亡命させるというね、あの、はい、一言ちょろっとあるぐらいなんですよね、はい、でそれが、まあ、発表されたのが73年ですよね、はい、で、その後その73年同年にあの映画が作られるんです、
はい、
で映画でもその、まあ、ちょっとだけあの皇居が映るシーンがあるんですけど、うん、そこではまたこの微妙な違う、
うん、
なんていうかな扱われ方がされてるんですね、うん、まあ、天皇は出ないんですけど、うん、まあ、なんかその辺の違いはまたちょっと同人誌の方で書こうかなと思うんですけど、
うん、
そしてこう漫画版になると明らかにこの天皇がその救いの存在というんですかね、
うん、
として出てくる。でしかも面白いのはこの時ですね、このあの日本はその地殻変動によってもう絶対に消えない台風にあの覆われちゃってですね、
うん、
もう今後永遠に雨が降り続けるだろうと、日本にはもう晴れは訪れないだろうと、
そんな設定なの。
そうなんです、言われて超巨大台風に、
はい、
脅かされて、だから船も飛行機も飛べない、
はいはい、
どうしようってなってるんですけど、あのこの皇居、まあ、作中で皇宮って言われてるんですけど、
はい、
皇宮からあのこのお言葉があった直後でですね、はい、晴れるんですよ。
それあれじゃないですか、いわゆる天皇バレってやつじゃないですか。
エンペラーウェザー。
エンペラーウェザー。
そう。
それスタンド名みたいな感じになってますけど。
まあでもそうかもしれないですね。
それはどういうことですか。
エンペラーウェザーっていうのはですね、はい、あの、まあ、昭和天皇の頃に言われたんですけど、
はい、
あのその昭和の時代に何かこう重要なイベント、天皇が出てくるイベントがあると、うん、雨が降ってても必ず晴れるっていう、
ね、はいはいはい。
ちょっと前まで雨降ってたのに、うん、天皇が出てくる時になると晴れる。
うん、
っていう、まあ、都市伝説というかですね、あってですね、
まあ、でもよく言われますよね、 それね、
それが、昭和どころか平成になっても言われるんですよね、
うん、
そしてつい最近だとやっぱりそのあの代替わりの時かな、
はい、
なんかちょっと雨だったのが晴れたっていうね、
はいはい、
で必ずついて回るというか、
うん、
だから世代を超えてエンペラーウェザー継承されてるんですよ、
スタンド能力が。
本当スタンドですよね、
はい、
天皇霊とともに継承されてるのが、はい、
あ
っていうのがこう描かれててですね、でこれはやっぱりその時代の、まあ、これ描かれたのが2006年とかかな、
はい、
なのでやっぱりその時代時代のこのなんていうのかな、天皇感ですよね、
はい、
国民の、それがすごく象徴的に出てるかなと思うものなんですよね、
うん、だしやっぱりなんていうかこちら側からの天皇という存在に期待する役割っていう願望であったり、こうあるべきっていう思考はやっぱり反映されますよね。それが例えば大友克洋の先の SOS 探検隊とかのああいうちょっと微笑ましいかつ距離があるけど、でもなんか偉いっていう感じではなく、
そうなんですよ、
なんとなく言ってみればもうちょっと極端なことではコメディーリーフ的な、
そうですね、
描写として出てくる、
はい、
場合もあれば、まあ、それはもちろん漫画の質、ね、作品のジャンルにもよりますけど、うんね、
あのその、
うん、でも今ああいう描写をって多分されなさそうだなって気がするんですよね、同じようなあのコメディ短編漫画だとしても
ないでしょうね、
うん、
で、まあ、その例えばその大友のやつだとやっぱり天皇は、はい、まあ、天皇としてもその意味があるんだけど、もっとその皇居の象徴みたいな感じ、
はい、
皇居は象徴するアイコンとして天皇
が、ね、だからまあ東京という都市ですよね、
まあまあ、うん、そうですね、
の象徴として、
はいはい、
一つの象徴として皇居があり、その皇居の象徴として、まあ、おそらく昭和天皇がありっていう、はい、まあ、あれは土地、都市の歴史、土地の歴史が、うん、縦軸となっている場所なんで、
そうですね、
はい、
でやっぱりそれに対して、まあ、今 の, その皇室感、
はい、
まあ、まあ、皇室に期待するもの、皇室とはどんなものかっていう、
はい、
まあ、全体的にやっぱり、まあ、異なっている、
うん、
まあ、特にそれはやっぱり平成になってから明らかに違ってるんですよ、ね、
昭和の描写はやっぱり違う、もうちょっと軽い、
軽いです、
どっちですか、昭和のは軽い、
軽いですね、軽いというか、まあ、親しみがあるで、
はい、
そこに
大体圧倒っていう、
そうそうそう、政治的な重みとかはあまり感じさせないんですよ、うんうん、
はい、ていうかあえて意識的に多分政治的な重みを感じさせない描写だから面白いでしょっていう感じなのかもしれないですね、
ははは、
それは長谷川町子から手塚治虫とかも書いてますもんね、僕の孫悟
空
とか で、
ね、
まあ、あれも完全に軽い描写であり、大友克洋もそうだし、うん、なんかある種その まあ、今から今2019年時点でこんなことちょっと気恥ずかしいですけど、ポストモダン的な手つきっていう、はいはい、まあ、当時としてはそういう感覚だったと思いますよ。
なるほどですよね、はい、で、まあ、
でもかつでもなんか歴史の重みがあるはずなんです、うん、一番歴史の重みを象徴する一個人の人間をやって、 で歴史の重みみたいなものを一切参照していないはずがないんですけど、うん、SOS 少年探検もそうなんですけど、
はいはい、
うん、でもそれをあえて軽くさらっと流すっていうこの手つきがどうよっていう演出なんだと思います。はあはあはあ、
なるほどですね。
ただ平成の場合はもうポストポスト問題になっちゃってるんで、そうですね、そういうこともできなくなってる、うん、逆にもう、反動というか、うん、モダニズム的なまさに歴史の重みそのものですっていう出し方を、うん、例えば日本沈没の、
はいはい、
この天皇描写は、まあそうですよね。
そうですね。それとまあやっぱりその皇室の側からというか、まあ、はい、その昭仁天皇 の、
はい、
努力というかな、そのしてきたこと、
はい、
天皇とはどういうものであるかっていうのものすごくやっぱりこう、
はい、
祈りの象徴であるとかっていうのをこう、まあ作ってき、まあある意味作ってきたんですよね。だから、
はいはい、平成以降、
ね、そうですね。だからそれがやっぱりこう、うん、投影っていうかな、受け入れられてるというか、うんうん、国の側もその天皇って祈る存在だよねっていう、うん、受け入れをしてるのかなっていう、う
ん、例えば平成の描写とかはどんな感じなんですか。
平成の描写、
はい、まあ、だから、平成に平成の天皇を描いたってわけじゃなくてもいいんですよ。だから、うんうん、平成の漫画における
ははは、
まあ、とはいえ古代天皇とかじゃなくて、うんうん、昭和か、
はいはい、
平成かな。
なるほど。
あ、
これね、面白いのが一つあって、2016年かな、はい、に出されている、
超最近、
最近ですね、結構グランドステーションという漫画があるんですね、
はい、
でこれ舞台は昭和30年代ぐらいと思うんですけど、
はい、
まあ、戦後ですね。でまだ戦争の記憶をすごいみんな持ってるぐらいの時代 の、うん、上野駅のですね、鉄道公安員っていう、
ま
あ、鉄道内の おまわりさんというか、
今の鉄道警察みたいな、
まあ、そうですね、多分そういう、まあ、おまわりさんではないんですけど、
はい、
駅の職員なんですけど、
ああ
の、 物語なんですよね、
はい、
で、まあ、いろんな事件を解決したりとか、駅に来る人たちとの交流なんかを
描いてます、はいはいはい、
その中でですね、一つ天皇が出てくる話があるんですよ、
うん、
で、まあ、時代的にはもちろん昭和天皇なんですけど、これはですね、その一人炭鉱で働いてた甲府の人がいるんですけど、その人がまあ、その時代的に炭鉱がちょっと寂れてきて、
はい、
でクビになっちゃうんですよ、
はい、
で そのことについてですね、まあ、戦争中もすごいもう身を粉にして働いたのに、
うん、
国はこんな仕打ちなのかっていうことを、
うん、
天皇陛下に直訴して、
う
ん、その後自分は命を絶とうというんですね。
おお、ちょっと戦前的な感じの考え方、ね、かつ、まあまあ、いろいろねじれてるか、ね、いろいろ混在してる感じなんですね、
は
い、
でその人はですね、うん、まあ、勤労奉仕団に紛れて皇居入ろうとするんですよ、
はいはい、で勤労奉仕団というのはちなみに、
まあ、その皇居の掃除をする人たちですよね、
はい、
まあ、戦後に始まったんですけど、
はい、
まあ、地方からこう来てですね、団体で来て、4日間ぐらいかな、皇居の中を掃除して、うん、まあ、帰るっていう。
昔はタバコもらえたやつですか。
そうです
ね、温調タバコ、菊の御門の入った。今なんか違うんですよね。
今ね、お菓子もらえるらしい
です。菊の御門の入った、
そう、なんかどら焼きかな、なんか分かんない。で、まあ、それに紛れ、まあ、入ってですね、
はい、
で天皇陛下にお会いして一言申そうという。
でその後自殺しようって。
そうで、まあ、できるわけないんですけど、まあ、話の中ではそれは、はい、入れてもらうんですよね、ちょっとその、はい、でその中で、まあ、天皇陛下にお会いするんですよ。
いや、行けちゃうんですね。
そう、
ほうほう、
行って会っちゃうんです、
はいはい、割とほのぼの漫画だと思ったら結構突っ込みますね。
そうなんです。
ご対面するところまで行っちゃうんだ。
そうですね、はいはい、で、まあ、その描写で天皇をもう描かれてはいるんですけど、それもすごい引きの絵でですね、うん、ちょこっとだけ描かれてるんですよ、
はい、
でそうするとですね、その後どうなるかと、まあ、このグランドステーションの主人公の鉄道公安の人たちはですね、はい、まあ、彼を自殺 してしまうんじゃないかというのを、
はい、
結構地元、彼の地元東北の方なんですけど、うん、まで行って調べたりしてですね、うん、でなんとかそれをこう思いとどまらせようとするんですよ、
はい、
ところがですね、彼はですね、天皇陛下に会って、天皇陛下から、まあ、お体を大切にしてくださいというお言葉を賜るんですよね、
はい、
そしたら、もうすっかり感激してしまってですね、
うん、
もうその気持ちは自殺をしようとかですね、それ失われてしまうんですよ。立ち直っちゃうんですね。
なるほど。
で、まあ、周りの人がいろいろこうあの、はい、尽力とかもあったんですけどね。
でこのコマ、このコマがその描写ですか。
そうです、このありがとうございますって言って、
結構、あ、なるほど、これが、ね、陛下ってこと？
あ、違う、これはあのもう帰ってきたあの家ですね。
で、
あ、
はいはい、
これは最後にあの、まあ、この人がですね、あの、
はい、
この勤労奉仕をあの、まあ、手配したりする人なんですけど、
あ、はいはい、
まあ、その人に陛下もこう言ってたじゃないかと、私も同じ気持ちだよみたいなこと言ってこう、
はい、
慰められ
て。ちなみにその天皇が写ってるコマってあるんですか？
まあ、こちらですね、このコマですね。
え、だけか、
ここだけなん
です。あ、じゃあ、直接的にはその描写はないって
こと？ないですね。
なるほど、
はい、あったよっていう、まあ、回想みたいな感じでちょっと一コマだけあるんですけど、
はい
はいはい、で、ですね、まあ、これでまあ万事解決なわけです
けど、はいはい、
まあ、そうするとですね、やっぱりその奔走してた鉄道公安主人公ですね、はい、ちょっとこう、
まあ、が
っかりというんじゃないですけど、そうで、やっぱり一言そこにセリフがあるんですよ、
はい、
汗水垂らして駆け回っても陛下のお言葉で万事解決なんだから参りますよっていう、
はいはいはい、
セリフがあるんですよ、
はい、
で、まあ、それに対してですね、
はい、
あの、まあ、主人公の友人というか知人みたいな人がね、
はい、
後で、そのレスみたいな言葉をかけるんですけど、
はい、
天皇陛下のお言葉に重みがあるのは私たちのことを一生懸命考えてくださってるからじゃないかしら、
はい、
天皇陛下のお仕事ってそういうことじゃない、
うん、
と返す。
なるほど。
セリフがあるんです、
はい、
でこれ舞台は昭和30年代か40年代なんですが、
はいはい、
この天皇感はものすごく平成的だなと思うんですよ。
完全に平成の天皇感ですね、
う
ん、それこそ被災地に慰問に行かれて声をかけていた天皇館ですよね。 それに対しての感動した大衆の天皇館ですよね。だってこれ時代としてはさっきの長谷川町子の4コマと同じタイミングのはずなのに、
そう
なあの、だから明らかにこの時代の人の昭和天皇館ではないですね。天皇は昭和天皇だけど、
ね、
描写されているのは
もしかしたらこういう考えの人もいたかもしれないけれども、絶対に大多数の意見ではないはずなんです、
はいはい、あ、これはでも確かにいい例ですね。平成のギリギリ平成の漫画で、令和直前の平成の終わり頃の漫画で、かつ昭和天皇を戦後ちょっと経ったぐらいの昭和天皇を描写している、はい、うん、でもそこにだいぶ乖離があるっていう、
そうなんです、
この頃の昭和の戦後のすぐちょっと経ったぐらいの昭和天皇館 と、はい、令和直前の平成終盤から見た昭和、
う
ん、
そうそう、
昭和天皇とか天皇そのものですよね。だからスピリットオブ天皇感ですよ ね、
はいはい
はい、ね、昭和天皇を描写しようという気は多分ないですよね、
うん、そうです、
昭和天皇そのものを描写しようという気はなくて、はいはい、近代のっていうか天
の現代
の、ね、今の天皇ですね、今の天皇っていうシンボリックな、
うん、
本当スピリット的な感じで描
く、ね、
描写してますね。これは個人じゃなくて昭和の天皇とか平成の天皇とか、
はいは
いはい、だから広人さんとかじゃなくて
固有名詞としての天皇というか、まあ、なんていうんだろうな、
一般名詞としての天皇ですね。
あ、
これいい例ですね。
確かに面白いでしょう、
うん、
だからやっぱりその時代によってこう感覚がねやっぱり変わる
ん
ですよね、
う
ん、
はい、
で、まあ、まあもう一つちょっとこれもなんか面白いとかちょっと特殊なものなんですけど、
はい、
あの、
そんな無駄妻なき改革より特殊な例があるんですか？
これね面白いんですよ。僕すごい好きな漫画なんですけどこれ私ねすごい好きなんですよ、
はい、あの稲川淳二、
あ、そう、すいません、ちょっと
今いい話をする時のいい会談する時の稲川淳二ですね。
これあの、はい、王子かプリンスっていう漫画ご存知ですか？
王子がプリンス、
王子かプリンス、
王子か
プリンス、
プリンス、
あの王子はあの、まあ、皇室の皇に子って書いて王子ですね。
王子か王子オアプリンスってこと？
そうですね。
どういうことですかそれ？
これはですね2011年から2012年にあのマーガレットで少女漫画ですね、
はい、
連載されてた、まあ、
はい、
純粋な少女漫画なんですけど、
はい、
あの、まあ、ざっくり話すとですね、まあ、架空の国、まあ、日本に限りなく違い架空の国で、
うんうん、
王子様が2人いるんですよ。だから、
はいはい、
プリンセスが、あ、プリンスが、
第一継承
権、
第二継承みたいな、
で双子なんですよ。
なるほど。
で、その双子の王子様2人と主人公の女の子が、はい、まあ、ちょっとこう三角関係的な恋。
女の子何者？
女の子普通の子。
まあそれはそうでしょうね、少女漫画が。え、じゃあ町内にいてってこと？
いや、もうあの
転校
生クラスに王子様が転校してきちゃったっていう。
学習院ではないんですよね。
学習院ではないです。
学習院的なところでもないですよね。普通の公立の中学校とか。
ガチガチ、そう、普通の学校です、はい、っていう、まあ、はい、世界の物語なんですけど、
はいはい、
これがですね、だから架空の天皇家を書いてるんですけど、
はいはい、
その天皇官というか、まあ、この国は国王で、ね、国の皇室の皇と書いて国王なんですけど、うんうん、その描かれ方がですね、すごくやっぱりその時代を象徴して、
まずなんかちょっと韓流ドラマっぽい感じが、その、まあ、言ってみればベタな、
そうですね、で
ハーレクイーンロマンス的な感じの、
韓流であの君ってあったんですけど、宮って書いて君って読むんですけど、
はいはい、
それはあの韓国で韓国皇室がもし続いていたらっていう、義父の世界の漫画が原作でドラマになってものすごい大ヒットした。
ああ、なるほど、
そう、あの、
はい、
まあ、それに近い感じなのかなと思うんですけど、はいはい、でそれに出てくる国王陛下っていうのはですね、もう本当ロマンスグレーの、うん、
はい、今コマを見てますけど、まあまあまあ確かに少女漫画によく出てくるロマンスグレーのおじい様、
そうなん、超ダンディなん
です。つまりまあ天皇陛下ってことですよね。
そうです、だからまあ平成の、うん、天皇陛下というですね、はいはい、モチーフは、はい、でこの方がですね、
すごいポワポワ、あの少女漫画のポワポワがあって、はい、で町内のおじさんとかがポーッと頬をあからめたりしながらみんなでポーッと見てる、う
で、でもう
まさに行幸されてるところ、
そうですね、はい、でこの方が来ると普通の住宅街の中で一瞬にしてここだけ空気が変わった、
はい、
というセリフ
が、ハワって主婦がもうだいぶメロメロになってます、燃えちゃってる、
まあ、この世界にしてみんなあのこの皇室、まあ、皇王家って言われてますけど大好きなんですよね、
はいはい、
でまあ、こんな方がですね、
はい、
どういうふうに描かれているかっていうと、まあ、ずっと言われているのがですね、無視の存在、
はい、
私がない、
うんうん、
無視の存在であり、なんていうかな、その国民の理想を体現する存在でありますみたいなことが、うんうんうん、言われているんですよね、
うん、
でこの世界ではみんなめちゃめちゃあの皇室アルバムみたいのを見てます。
なるほど、はい、
視聴率すごいいいんですよ、
はい、あのまだあるんですね、あの、まあ、確かに俺もおばあちゃんとか大好きでしたけど、はい、ね、
あれを見てるんですよ、まあ、僕も見てますけど、
あれって今まだやってる？
やってますよ、
朝
3曲で
朝早くからやってるんですね、
そうです、はい、あのお年寄りしか見られない時間にやってるんですよ、はいはいはい、5時とかに、
はい、それがすごい、もう視聴率 20% とか、
そう、結構いい時間にやってて、え、始まっちゃうみたいな感じ
で、ゴールデンで
描写があ
って、はいはい、これ面白いですね、これ
面白いんですよ、
これ、まあ、1年で打ち切りになっちゃった、
ね、そうなんですよ、残念なことにですね、はい、でまあ、その中でやっぱり天皇の書かれた方としては、うん、まあ、宮中祭祀みたいなシーンがあるんですけど、はいはい、まあ、誰にも見せずに、
うん、
宮中でひっそりと国民の安寧を祈り続けることがこの国の王の仕事なのだからという、ね、
なるほど、まあ、一応イメージしてるのはそれこそ大嘗祭新嘗祭みたいなのをイメージしてるんでしょうけど、
う、
ね、宮中祭祀、まあでもちょっと違いますよね、うん、あの実際の、まあ、その宮中祭祀とは、まあ、
そうですね、
やっぱり我々がの我々というか平成後半ぐらいの、うん、はい、一般大使がイメージする、言ってみればちょっと、あの、うん、いい意味でも悪い意味でもちょっと楽園的なというか、あの、
まあ、
ポワポワした天のイメージ、
で、ね、はい、でかつ、まあ、うん、あのやっぱり皇室は祈りでありたいというのは、うんうん、美智子皇后も言っていることだったりね、平成の皇室がやっぱりこうした祈りであるというのは発し続けてきたメッセージが、まあ、国民に受け入れられ、それがダイレクトにこの作品の中で、
うんうん、
あの反映されてるんですよ。
そうですね、はい、まあ、言ってみれば民衆の欲望が割と、うん、あのある意味そっけない形で、ある意味ストレートな形で、ある意味もフィルターかからないで、
そうですね、
そのまま
こういうあの人が王様だったら、
うん、
こう、まあ、王様っていうとあれもあるんですが、まあ、あの天皇皇帝だったらいいなっていう
確かにこれは平成の天皇館ですよね。やっぱり
明らかにそう
です。そうですね。昭和の天、昭和天皇についてはやっぱり戦争っていうものを挟んでて、うん、まあいろんな要素があるうちの一つのこういう考え方がしにくいっていうのは、はい、じゃあ戦争責任どうなんだとか、うん、そういうこともあるのがある意味平成の場合は、ね、無現在になってるんです、
うんうん、
あの
まあそうです、
ね、現在がないみたいな、はいはい、聖母マリアみたいな、
うん
感じになってるから、ある意味昭和天皇ほど複雑じゃないけど、ある意味もっとこういうストレートな大衆の欲望、
うん、
欲求希望が投影されやすいけど、昭和天皇はちょっと投影されにくいところはあるでしょう ね。
やっぱりそこはちょっとその、まあ、歴史上の話で、まあ、ちょっと面白いところもあって、その、
はい、
あの皇室、特に皇太子は10歳になったら軍人になるというルールがあったんですけど、
はいはい、
天皇陛下、あの今上皇だったので明仁天皇は、はい、
平成の天皇、
そうですね、皇太子の時に、まあ、12歳で終戦を迎えてるんですが、11歳かな、
はい、
だから本来なら軍籍に入るはずだったんだけど、やっぱりそこはなんかどうも昭和天皇の意向で入れなかったらしいんですよ、
うん、なるほど、
そう、
はい、
それはやっぱりもうすでにその頃そういうの見越してたのか、
はいはい、
ね
まあ、選挙区も悪化してますもんね、10歳の頃って言ったら、
そうそう、それでやっぱりそこで軍とは、
はい、
一度も軍籍には入ったことがない、
はいはい、だ別にその軍に入ることが、罪とか、ね、悪いとかいうことではなく、そういう是非判断は一切抜いておいて、うん、ただやっぱりその日本の歴史における第二次大戦の、これはもう鍵括弧付けですよ、鍵括弧付けの現在っていうものを背負ってない存在ですよね、明らかに昭和天皇との明らかな違いっていうのは、う
ん、まあ、だからこそあのなんていうかな、異例の旅とかに対してもやっぱりダイレクトに向き合えたのかもしれないですし、はい、
まあ、あの戦地のね、
異例
とか
のね、
だからあのサイパンの話とかありますよね、
はい、あれ、あ、サイパンの
この流れで言っておくといいんじゃないですか。
ああ、いや、あのこれ本当僕が10年前ぐらいかな、もっと前かな、はい、聞いた話なんですけど、はい、あのまあ、知り合いの人でですね、あのなんか出版社に勤務をしていた人で、あのなんかグラビアみたいなのやってたらしいんですよね、うん、で、あの、まあ、サイパンにあのグラビアの女の子と一緒に行って、で、まあ、仕事は仕事でして、なんか中休みみたいなのが1日あって、その時にあの地元 の、 あのコーディネーター、まあ、日本語が喋れて、現地生まれの人にあの案内してもらったらしいんですよ、うん、で、まあ、あのサイパンなんでいろいろ名所見てる中でやっぱバンザイクリフとか行くんですよね、うん、で、
まあ、戦争もね、あの戦況だいぶ悪くなった時に、はい、米軍アメリカ軍に攻められて、もう現地の非戦闘民とかも含めてみんなあの、
はい、
あの飛び降りちゃって自殺しちゃった崖ですよね、
うん、そうですね、で、まあ、そこに行くわけなんですよ、うん、でそしたらですね、その時やっぱその現地の人、まあ、実はその現地のコーディネーターっていうのが、うん、あの見える系の人だったんですよ、
はい、霊感がある、
霊感のある人で、その人に曰く、ここね、バンザイクリフ、まあ、まあ、なんか知ってると思うけど、すごくなんか日本人の幽霊すごいいっぱい出たんだよっていう、
ね、
うん、
それは昔から言われてますよね、
なんだけど、あのこの前ね、天皇皇后両陛下来たでしょ、うん、でここで手を合わせたじゃないですか、うん、まあ、本当は頭下げたんですけど、うん、まあ、ここでなんかこうお祈りしたでしょ、うん、そしたらそれ以来なんか全然幽霊見えなくなったんだよって言われたって言うんですよね、うん、
つまりもう全部成仏したっていう、かなりいろんな複雑な要素がいろいろ絡んでる、
はい、
ここの、まあ、言ってみれば単純な話ですけど、はいはい、いろんなのが絡んでる話ですよね。
すごい面白いな。
はいはい、
まあそのね、その
まず単純にはもちろんね、天皇陛下万歳っつって死んでいった、はいはい、当時の人たちがいて、そこにまあ代替わりしてるけど、平成の天皇が来て、皇后と一緒に頭を下げたからそこで成仏したっていう、はいはい、まあ、まず第一レベルの話としてはそれがあるし、はいはい、かつ、まあ、僕は面白いなと思うのが、日本人の天皇館とまたちょっと違くて、これはサイパンの人が地元でサイパン人、
そうそう、
サイパン人って言ってもらう、まあ、うん、国の名前違かったっけ、はい、まあ、とにかくサイパンの現地の人が、 心霊話として鉄板の怪談としてあそこに日本の霊が出るっていうのが、はいはい、それこそその今おっしゃったその天皇陛下慰問の前から結構昔から昭和からずっとあった怪談なんですよ、はい、それは、あのがありかつサイパンの現地の人が平成の天皇が慰問したことでみんな霊が成仏成仏じゃないかサイパンなんていうの、うんまあ、とにかく、はい、あのいなくなった
見えなくなった
って、ね、認識するっていうどういうことだって感じですよね、うん、じゃあ日本人の天皇観と全くこの、ね、同じものを共有してるはずはないんで、はい、まず
そうそう、うん、だからある意味その日本人が特に今の時代の日本人とかであれば、うん、そういう感覚になりうるかもしれないと思うわけですよね、
はいはい、
あの天皇陛下が来てくれたから慰霊されたんだ、
うん、
でもそうじゃなしに、うんまあ、現地の人であり、うんまあ、現地のコーディネーターであり、
うん、
でなんていうのかな、まあ、時代もまだちょっと前ですから平成17年かな、はい、
でもあれ結構象徴的に使われますよ ね, あの今回の、ね、令和の代替わりの時とかのテレビでも、はいはい、やっぱりサイパンの慰問で万歳クリフで頭下げてる映像って結構多用されてましたからね、
はい、あれもうインパクトがすごいんですよやっぱり、はいはい、あの画像、
はい、
あれを元にした絵画作品があって、
はい、
それものすごい面白いんですけどあの、まあ、サイパン万歳クリフがあって、はい、で両陛下が頭下げてるじゃないですか、うんであのまあ、水彩画かな油絵で描かれてるんですけど、うん、バンザイクリフ の, この上の方までは色塗られてるんですけど、うん、この下は白いんですよ、うん、線画なの
上の方が色塗られてるっていうの
上から色を塗っ て, て
だ この下がラジオで通じてないんで、
はい、バンザイクリフのところ、
空とか海ってこと
そうですね空海までは、うん色が塗られて、まあ、完成されてるんですけども、はいだからまあ構図で言ったらその上3分の1ぐらいに空と万歳クリフ
があってでちゃんと油絵とか、まあ、だったり水彩だったり絵の具が塗ってあるのがあって
この下3分の2が今両陛下が立って、はい頭を下げている後ろ姿なんですけど、
はい、
そこはもう下絵というかもう色が一切ない下絵鉛筆の線だけ
なるほど
でそれはやっぱりその描いた方がこれで完成だと言って、
うんうん
そこで筆を止めたらしいんですね
あえてね、はいはい、そういう、そういうコンセプトだっていうこと、ね、
それはもう最初からそうしようと思った上で全く多分書いてる途中でそうなったんだと思うんですよね
でもそれこそそれで思い出しましたけど会所の6号かなのアジア会談の現場っていう特集で、はい、今の話やって賀門先生、
はいはい、
AKA 田中俊之先生が万歳クリフのその絵描いてますからね
あ
それ鉛筆画 で,
あなるほど
でそれはやっぱりあの両陛下が、頭を下げているところの、はい結構いい絵ですよ、
は
あ、結構あの人絵うまいんで、
ええ、
強画の時強画乗らない時はなんか適当に絵描いてますんですけど強画の時すごいいい絵描いてくるんで
フランシュタイ
気分の絵ですか、はい、すいませんあの全然デザイン的には僕の100倍、100 1万倍すごい人なんですけど、はあ、田中先生、
はい、
南本先生、まあ、とにかくその万歳のいい絵 で,、ええ、であの正直会社ね2号に描いてきた神戸の喫茶店の絵はね超力抜いてまあごめんなさい
強弱が
強弱がねで、まあ、とにかくそのバンザイクリフの絵はそういう感じですよね鉛筆画で、陛下皇后天皇皇后両陛下が、うん頭下げてるのにこう音量音量って言ったらあれですけど日本兵だったり、はいはい、いろんな霊たちがブワーっているっていう鉛筆画なんで、それだから多分今話した人のパクリだと思います、
は
い
は
い、
ああ
我慢先生またパクったんだまたパクったか
ああすごいこれ僕も巻き込まれる感じです
パクリ疑惑勃発ですね
いやでもそうだからあれやっぱりそのアーティストというか作家の人のインスピレーションをそそるでしょうね、はい、あの構図ちょっと10分ぐらい見てましたからね僕もその
辺、はいはい、
うわーと思って、
まあ、だからやっぱり映像としても使われやすいですよね、
そうですね
あの映像力が確かに、
うん
ギョッとするしグッとするし、うん、っていうところありますよ ね, すねあれは
後ろ姿で語るっていうのがまたなんかちょっとさっきまで話してたテーマに、まあ、かぶらないですけど、
まあ、まあでもそういうことじゃないですか、ね、ある意味かぶる面もありますよ ね, すね要素として、
はい、いやーすごいわ、
はい、あとはそのマーガレットの
あ
そうそう話になってねそうそうどんどん枝葉にそれていっちゃいましたね、まあ、でもそういうことなんです架空の
そうです、ね、
国のまあでやっぱりまあ平成感ですよね。
そうですね。そうそう。 この漫画はとっても面白いんですよ、やっぱりそのなんか、うん、あの、まあ、少女漫画としてもあの、まあ、結構王道なんですよね、うん、で、まあ、楽しめるんですけど、う
ん、多分でも韓流ドラマが流行ってて同じぐらいこうでかい話、ベタでもいいから王道のでかい話をやろうとして、じゃあ日本でやるんだったら、まあ、天皇にするしかないっていう風な経路でなった企画だと思いますけど、それは図らずもやっぱりなんとなくこう平成の当時の天皇感をあぶり出す結果にはなってるっていうこと、
ちょっとあのその辺の時系列はあのちゃんと確認してないんで、はい、まあ、どっちが先かなっていうのはあれなんですけど、まあ、はい、あの多分そういうことあると思います、
ね。まあ、でも時代の空気として韓流ドラマっぽいのやりたかったんでしょ、
う
ん、
まあ、そうですね、
あ、そのさっき言ったドラマが君が元になってるかどうかともかくとして、
そうですね、確かに、まあ、これはあの一見とか一読、
これはね、あの僕も初めて知りました。
面白い、
ね、これすごいですね。
すごい
ね、この漫画。
僕なんかもうこういうのいっぱい集めてるんですよ。昔からあの、はい、アマゾンのあの枠あるでしょ。あの検索枠なんていうんですか、あそこ。
あの例えがおじいちゃんですよ、ね。検索枠
なんて言ったらいいか分かります、
はい。
もうひたすらあの皇室とか、はい、天皇とか、はい、王子とか、はい、いろんなワードを打っちゃ、
はい、
漫画探してたんですよ。したらこれがヒットしたんです。もうずいぶん前なんですけど、はい、で今回このようにですね、
はい、
あのいい例として使えてよかったなと思ってるんですけど、
いやいや、これはまあ普通調べないですからね、はあ、誰もね、地獄ですよね。まあでも本当ありますからね、一コマだけ描写されてるのとか、
はい、
だから一応だから情報提供を呼びかけた方がいいんじゃないですか。
そうですね、もうちょっとあの次 の, ごあの同人誌に間に合うかどうか
はともかくとして、まあ、とはいえライフワークでしょ
う。そうですね、あれば、
ね、
あのぜひ教えてください。
天皇が描写されている漫画、
はい、であの 基, 本、まあ、基本的って言うとあれなんですけど、あのその農場さんのやつとか、
はい、
あとあの少女漫画ですね、そのプリンセス、美智子物語とか、はい、彦様物語みたいなあのところはあの一応把握しているので、
はい、
あの、
まあ、学習漫画系とか ね、
そ う, ですね、そういう大きいのじゃなくて、なんかここにちょこっとだけ出てましたよみたいな、
うん、
この、ね、検索でなんか検索のしようがないやつをですね教えていただけると嬉しいかな、ね、
だったらそのカッパの三兵衛とかそういう誰でも知ってるようなのは、
ね、
正直すいません、あの高野さんは言いたくても言えないだろうからあれですけど、お前らとはレベルが違うんで、
いい、
あのもうそれはちょっと分かってやってください。あのもちろんこう言うとね、あのちょっと臆病になって引っ込みね事案になって送ってこなくなるっていう弊害があるのは分かるんですけど、とはいえもうそこ分かってるからっていう、分かってなくてこんな話してるわけないでしょっていう情報提供が、僕もツイッターとかで、ツイッターとかでは言わないですよ、ツイッターとかでは ありがとうございますってなんかすごい感謝を込めてる、はい、これラジオだから言うんですけど、はい、いやこの話してこういうこれぐらいのレベル5ぐらいの話をしてるんだから、はいはい、レベル1の情報は知らないはずないでしょ。
まあ、
いちいち俺言わなきゃいけないのめん
ど
くさいなっていう、あの
すごい、
ね、本当に身勝手なんですよね、はい、情報提供を呼びかけておいて、いあのだからツイッターではちゃんと俺言ってますよ、はい、僕は
今のもう会長の表情がね、はい、全て物語ってましたよ。
分かってくれよっていう、
はい、そうですね、はい、だからあの例えばなんか朝霧の巫女とかね、これも結構、
うん、
あの有名なやつなので、まあ
でそのうちは火いずるところの天使とか出してくるんじゃないですか、まあ
ね、うん、古代史だからなそれも。そうです
、ね、こいつらレベル的に、
まあでもそうですね、はい、そういう中からもしかしたら足っていうのがあるかもしれないので、
ね、そうなんです、そこは侮れないところで、あの
そうね、
ね、
そう検索しようがないんですよ、ところ一コマ出てくるとか、
うん、
すごい一生懸命頑張って調べたんですけど、
うん、やいやもうネットじゃ無理ですよ、
うん、そうなんですよ、
行幸地とかもね、だから行幸地とかネットで引っかかるような行幸地はもちろん把握してるんで、うん、あそう逆にだから Google で調べてみて、
は
あ
は
あ、出てこなかったら送ってくださいっていうのいいんじゃないですか、
です、ね、
漫画にしろ、はあはあ、実際の天皇スポット、
あそうですね、行幸地に
しろ、それでまあその中でも8割は高野さん知ってるでしょうけど、さすがに怒らないでしょ、
全然
さすがにぶち切れて、
いやいやいや、 ありがたいですよ、はい、本当そんな情報があれば
ね。そうですね、あこれいいですね、 Google でヒットしないものだけ送ってって、
ああ、現代社会の盲点じゃないですか。いいなそれ。
俺もこれからそういうふうにしよう。なるほど、ね、Twitter とかで情報を呼びかけるときも、
まあそうですね、はい、まあ、僕もでもある意味本当、まあある意味じゃあ Google で引っかかったものを一生懸命集めた感じですからね、
うん、でもやっぱりアナログの口コミアナドロイドなんですね、今、うん、そうですね、やっぱり Google でヒットしないものたくさんありますからね、うん、
ありますあります、
特にこういう沼にはまっていった沼の底をさらう作業の時は
国会図書館でしか探せないものありますからね、やっぱり
国会図書館でも探せないものたくさんありますからね、いや、そんな沼の底の底を、
はい
をさらっていったっていうと不敬に当たりますね、天皇本なのに、あの次の
上積みの上積みをさらっていった
んです、ね、逆です、沼の底じゃなくてもう人の手の届かない、
そうです、
あの
工事の、
そうです、ね、存在を、あの雲の上の上の成層圏の上をさらっていったものが次の、はい、夏コミで、まあ何らかの形では出るでしょ
う、そうですね、 どこかであ
の販売販布はするでしょうね、
思ってます、
はい、私も書きますし、高野さんも書くし、で小出さんもデザインするし、
そうです、ね、
は
い、
茂木先生も書、
はい、書いていただきます、
何で書くんですか、あの人、
茂木先生は、はい、一応今はあの地方と皇族の皇室の関係みたいな、
だいぶ広くないですか、その
テーマ、 そうなんですけど、はい、まあ、そういう感じのテーマですね、
はい、
で、お願いできればという、
はい、
感じでやってますね。
一度ラジオをお呼びしますか。
あ、すごい大丈夫なんですか、なんかコンプライアンスなんていうのなんか職業上、
職業上はまあちょっと打診してみます。僕も別にそんなすごい仲いいわけでもないんで、ね、メール LINE とかで気軽に呼べる感じではないんですけど、あ、まあ、まあ会う機会もあるでしょうし、
今後そうですね、はい、やっぱりその、ね、はい、プロの研究の方をもう本当にリスペクトしてますんで、
はい、ね、
いや面白いですね、なんか思わずすごくいろいろ、まあ、今度 その同人誌に書く予定のことも結構喋ってるんで、
はい、
買っていただいたらかぶってるかもしれないですけど、
いやでもそれ一部でしょ、
そうですよね、
うん、をもっと深掘りしているのでっていう感じですかね、はい、まあそういう告知、もう他に告知ないですよね、さすがに、
まあそうですね、大丈夫です、
はい、私もまあいろいろイベント、
はい、
書籍出ますけども、はい、よろしくお願いしま す、ね、
あれ楽しみにしてます、あの日めくり会談、
あ、はい、それもね、だからそれの出版記念イベントが多分7月5日刊行なので、それに合わせて直近5日の直近5日イベントなんで、僕は蒲田で大島照さんと、
あ、
はい、
あそれも、あ大島照さんも大丈夫なんですか、
はい、言ってたんですか、はい、ライス田所さんと3人で、はい、やるんですけれども、はい、まあ多分5日はもう無理だから6日7日8日9日あたりで2回ぐらいやると思うんで、
ああ、
ただまだ会場は抑えられてません。
いやでも夏ですね、やっぱりなんか、
ええ、
いいな、
まあそこら辺は僕もちょっと7月あたりはだいぶ忙しいん で、
そうですよ、ね、
イベントはだいぶ6月30日、7月5日、6日7日あたりに2回、21、19日に金沢でイベント、21日で多分カルチャーカルチャーでイベント、はあ、22日にもうまた、あ決まってる、22日は渋谷ロフトナインかな、で住からカオスさんの、階段カタルシスのイベント、はあ、で7月まだありますよ、ま、
すごい、さすが夏
で、例えば8月10日に読売カルチャー大宮とかあるんで、それ全部違う話するとしたらだいぶきついですよ ね、
す
ね、
はあ、
まあ、僕一人だけのイベントっていうのはそのうちの半分ぐらい、はあ、まあ、なんですけど、まあまあ、お願いします。まあもうイベントはまあ適当に来てください、まあ、とにかく本買ってもらうことが一番のあれですね、あの荷釣りしたいですね、
あ
荷釣り三釣りいければだいぶ助かるんで、
なるほどですね、
本当に
幻冬舎じゃない
ですか、はい、健丈徹さんをギャフンと言わせるぐらい、ね、健丈さんも認めてもらえるぐらいの実売数があれば
、ね、
はい、
公表してくれるかも。
そうですね、お願いします。日本国旗と同じぐらい売れたら、
あ、すごい、
はい、まず一応階段漢字ドリルがの実売数も知りたいですけどね。健丈さんに聞いたら教えてくれるかなあれも幻冬舎ですから
ね。そうですね、
はい、
すごい、ほらやっぱりね、
はい、
教育方面ですから。
もともとはん、まあ、エデュケーショナル局ありますよ、幻冬舎も。
ねえ、なんか硬そうじゃないですか、
はい、
教育方面の。
そうですね、なん
か基礎部数みたいのが、
はい、
ぜひ。
いや、はい、まあ、どっちかというとアウトローな方ですけどね。
あ、
アウトロー文庫寄りの。
そうですね、あの辺がなんか本流というかさ、
はい、そういう漢字ドリルの中では、
あ、
日本の漢字ドリルの中では、
あ、まあ、そうですね、
幻冬舎っぽいですね。一行階段漢字ドリル、
アウトロー文庫化しないんですか、ね、一行漢字ドリル
すっごいちっちゃくなりますけど、書き取りできないですよ ね、文庫サイズだと
厚くなったり、
文庫化してくれないでしょうね。ちょっとこういうラジオでちょっと茶化してるから、
あ、
津原さん、津原康美さん
とかアンテナでキャッチされてしまう、
そんな。なんで最後にこんな、
はい、いや本当ですね、なんか、ね、水を向けてしまったみたいです
いやいや、すいません、大丈夫です。あの、もう、あの、その代わり天皇リスペクトの話を2時間以上にわたってしてるんで。
そうですね、なんか思ったよりずっと、
はい、
こんな長い感
じ。百田直樹より好きなんじゃないですか、天皇、
ね、まあ、僕はそう思いますよ。だからなんていうかな、あの、
だから伝わってんじゃないですか。
あ、なるほど。
百田先生よりもこっちのが天皇が好きだっていうことは。
そうですね、
はい、
あの、純粋に好きですからね、いろいろ思想性とか抜きにして、
はいはいはい、今、ね、最後右と左でバランスを取って、
はい、
一番嫌な、一番嫌なやつですけど誰からも嫌われる
やつ
っていう、はい、あ、もういいですか、終わりましょうかね、
は
い、ということでお送りしてきましたのは、東目所の会会長の下由紀と、
高野でした、
はい、テンスポ担当天皇旅する本2、はい、よろしくお願い
します。